私たちは自分が病気をして命が危険にさらされますと、命とは何かということを深く考えます。そして元気な時は自分の力で生きていると思っていましたが、それは間違いで、実は自分より大きな力によって生かされているのだということに気づかされるのです。つまり私たちは自分よりずっと大きな命の源につながっていることによって生かされているのであります。ここに小さな鉢に植えられた2本の植物の苗があったとします。1本は小さな鉢から日当たりの良い土地に植え替えられ、太陽の光と大地の水や栄養を十分に受け取りました。もう一方は小さな鉢のまま日の当たらない部屋の中に放置され、水やりもされませんでした。どちらの苗が生きることができるかというのは言うまでもありません。太陽の光と大地の水や栄養を受けることができる方の苗です。そしてこの苗は春に植えられて育ち、夏に花を咲かせて秋に実をつけました。ところが冬になったら枯れてしまいました。見ていた人はこの植物はもう死んで終わってしまったのだろうと思っていました。ところが春になると死んだように見えた株からもう一度新しい芽が出てきて育ち始めました。この植物は地上の茎や葉は枯れても地下の根は生きている、いわゆる宿根草だったのです。で、私たち人間の命もこの宿根草とよく似ています。宿根草が大地に根を下ろしていれば冬でも根が生きているように、私たち人間も命の源である神様とつながっていれば、たとえ地上の肉体が死んでも神様とつながっている魂は生きているのです。そして永遠の春である終わりの日が来るときに永遠の命の体を持って復活することができるのです。ギリシャのコリントの教会には死者の復活、死んだ人の復活を否定する信徒たちがいました。おそらく自分たちはすでに霊的にスピリチュアルに満たされているのであるから、終わりの日における体の復活などはなくてよいと考えていたのでしょう。それだけでなく、この信徒たちは死者の復活を否定することによってキリストが実際に復活したということすら否定する結果になっていました。で、そうなるともはやキリスト教の信仰とは言えません。パウロはこの手紙の15章の12節でキリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですかと問いかけています。そして13節で死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずですと続けて、死者の復活がなければキリスト教の信仰は無意味なものになるということを示したのです。で、さらに15章の13節から19節でパウロはコリント教会の一部の信徒たちが主張するように、もし仮に死者の復活がないとしたら、このような悲惨な結果になりますということを説明しています。そのうち一つは、神様との関係において15節にありますように、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証をした偽証人になってしまうということです。で、またもう一つは、もしキリストが復活しなかったとすれば、 クリスチャンには罪からの解放も永遠の命の希望もなく、19節にありますように、この世の生活でキリストに望みをかけているだけになり、すべての人の中で最も惨めなものになってしまうということです。で、このようにパウロが偽証人とか、すべての人の中で最も惨めなものというきつい言葉をあえて用いたのは、もちろんクリスチャンが実際にそうだということではありません。そうではなくて、実際にはキリストは復活したし、本日の聖書の箇所の最初の二節には、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられましたと記されています。実際と日本語に翻訳されているニュニというギリシャ語は、もし何々ならばと事実とは異なる過程を述べた後で、しかし実際は何々であると事実を述べるときに用いられる言葉です。つまりキリストは死者の中から復活したというのは、偽りではない歴史的な事実だということです。しかもパウロはキリストが復活した意味を、眠りについた人たちの初歩となられましたと解説をしています。眠りについた人たちというのは死んだ人たちのことです。そして初穂というのは、収穫の時に最初に刈り取られる麦の穂のことです。初穂があるということは、それに続くたくさんの収穫があるということを意味しています。つまりパウロがキリストは眠りについた人たちの初穂となられましたという時に、キリストだけでなく、キリストを信じて死んだ人たちもまた復活するということをも意味しているのです。さて、それに続く21節と22節で、パウロは次のように述べています。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです、とあります。21節の、死が一人の人によって来たということをパウロは22節で、アダムによってすべての人が死ぬことになったと説明をしています。で、これは人類の先祖であるアダムが、神様の戒めを破ったために、神様との交わりが破れてしまい、楽園であるエデンの園から追放されたことを指しています。神様は人類の先祖であるアダムをエデンの園に置いて、園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうと命じられました。善悪の知識の木というのは、何が善であり何が悪であるかという基準を意味しています。そして、善悪の知識の木から実を取って食べるとは、自分で善悪の基準を決めるようになるということです。で、本来、何が善であり何が悪がであるかという基準は、神様だけが決めることができるものです。私たち人間は神様が定めてくださった善悪の基準に従わなければなりません。もし人間が自分で善悪の基準を決めて、神様の定めてくださった善悪の基準に従わなくなれば、当然神様との交わりは破れてしまいます。神様は命の源ですから、神様との交わりが破れてしまえば、人間は死ぬものとなってしまいます。で、その場合の死というのは、地上の肉体の死とともに魂の死をも意味しています。実際アダムは 善悪の知識の木の実を食べることによって神様を避けるようになってしまいます。そして神様から塵に過ぎないお前は塵に帰るという厳しい裁きを告げられて、肉体も魂も死ぬものとなってしまったのです。そしてアダムの子孫である人類は皆神様のもとに立ち返らない限り肉体も魂も死ぬものとなってしまいました。で、このアダムの話は現代の人々には現実離れしたおとぎ話のように聞こえるかもしれません。しかしこの話は単なるおとぎ話ではありません。善悪の知識の木という象徴的な表現を用いながら、私たち人類がその歴史の最初において命の源である神様との正常な交わりを失ってしまったという現実を的確に記述した話なのであります。このように神様との正常な交わりを失ってしまった人類に対して神様は交わりを回復する道を準備されました。つまり神様は人類の歴史の中に神様との交わりを求めて生きる人々を起こされました。そして人類を神様との正常な交わりに立ち返るようにと導こうとされました。神様との交わりを求めて生きる人々というのは旧約聖書のイスラエルの人々のことです。そしてイスラエルの人々の歴史のクライマックスとして神様は救い主である神の子イエス・キリストを人類に使わせてくださったのでした。イスラエルの人々は奴隷であったエジプトから脱出した後、モーセを通して実感を与えられ、神様に従う生き方がどのようなものであるかを教えられました。ところが、イスラエルの人々はこの実感に反する道を歩んだために、神様の裁きを受けて滅んでしまったのです。そこで神様は神の教えに逆らう人類を救うために一人子のイエス・キリストを人としてこの世に与え、十字架で贖罪の死を成し遂げさせ、さらに三日目に永遠の命の体に復活させてくださったのでありました。で、このキリストの十字架と復活を信じることにより、人は罪を許されて、神様との正常な交わりをすることができるようになりました。そして、命の源である神様との正常な交わりを回復することによって、永遠の命を受けることができるようになったのであります。で、このようにして、アダムによって失われた神様との正常な交わりがイエス・キリストによって回復をされたのであります。このことをパウロは本日の箇所の22節でアダムによって全ての人が死ぬことになったようにキリストによって全ての人が生かされることになるのですと記しているのです。キリストによって全ての人が生かされるというこの言葉は注意をして解釈しなければなりません。で、それはキリストを信じる全ての人が生かされるということでありまして、キリストを信じても信じなくても全ての人が生かされるというのではないということです。で、このことは18節にキリストを信じて眠りについた人々という言い方があることからわかりますし、また次の23節にもキリストに属している人たちという言い方があることからもわかります。 続く23節と24節を見てみましょう。そこには次のように記されています。ただ一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが書かれるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。その時キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されますとあります。一人一人にそれぞれ順序がありますという、この順序とはどのような順序のことなのでしょうか。これは復活の順序のことです。最初にキリスト、ついでキリストが帰るときにキリストに属している人たちという復活の順序のことです。でまず十字架の上で死なれたキリストの復活があります。そして世の終わりに天におられるキリストがこの世を裁くために再び来られるときにキリストに属している人たちがキリストと同じような永遠の命の体に復活することが起こるということです。でこれは礼拝でいつもご一緒に読んでおります使徒信条で、そこから来て生きているものと死んでいるものとを裁かれますとあり、また体の復活を信じますと告白をされている通りのことです。で、二節についてお話しいたしましたように、キリストは死者の中から、死んだ人々の中から復活した初歩、最初の人です。で、初歩があるということはそれに続くたくさんの収穫があるということも意味しています。キリストに属している人たちはその初穂の後に実るたくさんの収穫のように、終わりの日の最後の審判の時にキリストと同じような永遠の命の体を持って復活するのであります。ですからキリストに属している人たちというのはキリストと信仰によって結ばれている人たちのことであります。で、注意をしてこの歌詞を読みますと、24節のついで終わりが来ますという言い方は少し奇妙な印象を与えます。私たちの日本キリスト教会信仰の公開の中でも、教会は終わりの日に備えつつ主が来られるのを待ち望みますと告白されています。つまり私たちはキリストが再び来て最後の審判を行われる、その時が終わりの日であると信じています。で、そうしますとキリストが再び来られて最後の審判を行い、キリストに属している人たちが永遠の命の体を持って復活するのも終わりの日の出来事であるはずです。で、それなのになぜパウロはついで世の終わりが来ますというのでしょうか。で、それは終わりの日においてキリストに属している人たちが永遠の命の体を持って復活するという出来事に続いて、その後に記されているキリストが全ての支配や権威や勢力を滅ぼすという出来事と、父である神に国、つまり支配権を引き渡すという二つの出来事が起こるということでしょう。言い換えますと終わりの日の終わりに起こる出来事という意味なのでしょう。で、ちなみにこの歌詞はギリシャ語の聖書の原典で読みますと、それから終わりですとだけ書かれています。世のという言葉や来ますという言葉はギリシャ語の原典にはありません。 それで24節によりますと、終わりの日の終わりに起こることは2つあります。1つはキリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼしということです。支配、権威、勢力とは一体何のことでしょうか。これらの言葉からまず思い浮かびますのは、この地上を支配している様々な権力のことです。国の権力や政治的な勢力のことです。この同じ手紙の2章の6節のところには、この世の滅びゆく支配者たちという言葉もありますから、パウロはローマ帝国などのこの地上を支配している権力のことをきっと考えていたのでしょう。で、しかしそれだけではなく、人の心を支配している霊的なスピリチュアルな勢力のことも考えていたに違いありません。パウロはエフェソの信徒の手紙の6章12節のところで、暗闇の世界の支配者とか、天にいる悪の諸霊と戦うようにと命じています。つまり、支配とか権威とか勢力とは、悪魔の勢力のことも意味しているのであります。それは別の言い方をしますと、26節にありますように、最後の敵である死の力と言い換えてもよろしいでしょう。それらのすべての支配、すべての権威や勢力は、神様に逆らうことを行って、神様に従って生きようとする人々を苦しめています。しかし最後には、キリストの偉大な力によって滅ぼされるのであります。終わりの日の終わりに起こるもう一つのことは、キリストが父である神に国を引き渡されますということです。最後の審判を行われた後、キリストは完全にその務めを終えて、すべてを支配する権威を父なる神様にお返しになるということです。で、このことにつきましては、また来週、その意味についてさらに考えてみたいと思います。使徒のペトロは、旧約聖書のイザヤ書の言葉を引用して、人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に変わることがないと記しています。こちらペトロの手紙1の1章24節25節の御言葉です。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は永遠に変わることがない。これを読むときに、確かに私たちは草のような儚い存在だということを思わずにおりません。しかし、その草のような儚い存在である私たちが、永遠に変わることのない主の言葉である、キリストの福音を信じることによって、永遠の命を持つことができます。それは、キリストを信じることによって、命の源である神様とつながっていることができるようになるからであります。命の源である神様とつながっている魂は、地上の肉体が死んでも、ちょうど春を待つ宿根草の根のように生き続けることができます。そして、永遠の春である終わりの日が来たときに、この世の権力にも悪魔の力にも死の力にも負けることのない永遠の命の体を持って復活をすることができるのです。 キリストが私たちの救いのために十字架の上で死んで、さらに三日目に復活をしてくださった。このキリストの福音を私たちも信じて、この地上で神様から与えられた人生を歩み抜き、そして終わりの日の永遠の春を目指して歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、誠に私たちのこの地上の命は野の草の花のようで、しばらく咲いて枯れていくようなものに過ぎません。しかし、そのような私たちでも神の子イエス・キリストを通して命の源である神様とつながっているときに、永遠の命を与えられ、また世の終わりの永遠の春に復活をするという希望を与えられて感謝をいたします。神様、私たちは何を目指して生きていけばよろしいかわからなくなり、人生の歩む道を誤ったり、また虚しいものを追い求めたりしがちなものであります。どうぞこのキリストの福音によって確かな目標を持って歩み続けることができるようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。